皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月も終わりに近づいたお休みの日ということなんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もですね、先週に引き続きまして、京都ノートルダム女子大学気候コミュニケーションゼミの学生の方々お二人に来ていただきました。ここからですね、もう二人にお任せするという形になりますので、どうぞお楽しみください。
ここにジェーン・グードルの名言がある。一人では変化を生み出すことはできませんが、一人一人の努力が集まった時、目に見える変化が生まれるでしょう。
ハローエブリワン。
正午13時、京都ラジオカフェからお送りする京都発温暖化防止ワークをのっとって、ただいまから
昼も夜もが今回限り、お送りする本日のテーマは気候変動が気候難民に。
本日担当するのは
お昼寝と
のんびりです。ラジオを聞いてるリスナーたち、
地球の声に耳を傾けて。
2006年頃、キリマンジャロの雪は溶けるのかという議題がふわりと浮上した。キリマンジャロとはタンザニア北東部にあるアフリカ大陸の最高峰の山であり、ヘミングウェイの文学小説タイトルにもなったのだが、一体なぜ登場したのか。
赤道付近熱帯地域にそびえているキリマンジャロは山頂に雪がかかっているけれど、その雪、氷河は近年減少傾向にあり、過去と比べると明らかなほど小さくなっている。その原因となるものは、と取り上げている記事が山と渓谷オンラインというウェブサイトで2019年に掲載されていたため紹介したいと思います。
2度目のキリマンジャロ登山に成功した大谷氏によると、キリマンジャロの氷河の収束原因は地球温暖化と一括りにできるほど単純ではない。山の形からわかるように、キリマンジャロも富士山と同じく火山であり、その活動を地熱によって溶けている箇所があると文献で指摘され、そしてキリマンジャロの山麓では樹林の伐採が進んでいる。樹木の放水力の低下とともに大気の乾燥化が進んでいるという事実から、キリマンジャロの氷河の氷の消化による縮小を加速させているという文献もある。そして2度目の登山で氷が熱によって溶けた痕跡、氷が消化によって蒸発した痕跡を見ていることから、複合要因がキリマンジャロの氷河縮小の原因であると考えられるというような内容で、
つまりキリマンジャロの雪が縮小傾向にあるのは自然災害や人為災害が引き金を引いていることに変わりはない。しかしキリマンジャロの雪は降るときは降る。それは雪や雨を降らせる湿った空気が海から来ているからだと大谷氏は次に語る。なぜ海なのか。それは宇宙航空研究開発機構 JAXA が公開している世界の雨分布速報では、過去に遡って全世界の降水の様子を見ることができる。それによると、2016年12月30日の24時間降水量はキリマンジャロ周辺で20から30ミリ、降水量に換算すると約10倍ですので20から30センチの大雪となる。他にもエルニーニョ、ラニーニャ現象、インド洋ダイポールなど気象に大きな影響を与える要因がある。故に複合要因が折り重なっているという見解を大谷氏は示したわけですが、私たちは実際にそれを目にしているわけではないため、そうだと断定する術はない。とは言ってもそれに否と答えるわけではありません。それはなぜか、人為災害である森林伐採で土砂災害が起こりやすくなったり、二酸化炭素を吸収する植物がなくなったり、化石資源の使用に CO2 の排出などで温暖化を進めている。雪は溶けてしまうけれども降るということに変わりはない。ただキリマンジャロの雪は年々縮んでいくということもまた事実だということです。
次に話題とするのは氷河について。2050年までに温暖化で北極海の夏の氷が消滅するという衝撃的な報告書が国際政極圏気候委員、すみません、 イニシアチブによって公表された。報告書によると2022年3月に異常な温暖上昇を記録した南極東部で雨が降り、夏にはアルプス地域の 5% の氷が消えた。9月のグリーンランドはこの時期として記録的な規模で氷床の融解が発生したという。ユニバーシティカレッジロンドンの海氷研究者で報告書の共同執筆したロビー・マレット氏は、世界の気温上昇を摂氏 1.5 度未満に抑え続けるための信頼に足りる道筋がなくなっている上、夏に氷がなくなることを避けられると信じられる道筋も存在しないと指摘した。加えて、現在のままでは世界の気温は2100年までに産業革命前より 2.8 度上昇すると見込まれている。近年、国連の気候変動に関する政府間パネルは、世界の気温上昇のピークが 1.6 度にとどまった場合でさえ、夏場の解消のは消えてなくなると想定した。彼は、国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議で、解消の融解を阻止する上で、有効な手は打てないだろうと悲観的な見方を示した。これらはロイター通信による記事です。さて、耳にしたことがあるエルニーニョ、ラニーニャ現象とは一体何なのか。
まず、気象庁によると、エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象であり、逆に同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれ、それぞれ数年おきに発生するという。つまり簡単に言うと、エルニーニョ現象は海面水温の上昇であり、ラニーニャ現象は海面水温の低下ということです。
少し余談ですが、気象庁にあるよくある質問として、この2つの語源がなかなかに面白かったため紹介したいと思います。もともとはペルー北部の領民が毎年クリスマス頃に追われる小規模な暖流のことをエルニーニョと呼んでいた。エルニーニョはスペイン語で、英語ではザ・チルドやザ・ボーイが対応するという。この子供、男の子は単純に一般の子供を意味するのではなく、幼子、イエス・キリストを指している。そしてこの言葉が次第に数年に一度起こるペルー沖の高水温現象の意味で使われるようになった。
その一方、ラニーニャはスペイン語で女の子を意味する、神の子キリストを意味するエルニーニョの反対現象をアンチエルニーニョなどと呼んでは語感が悪いと、米国の海洋学者フィランダーが1985年に提唱し定着したという。キリストと関係があるなんて私は全く知りませんでした。男の子と女の子を語源由来としているとは、なかなか面白い発想ですね。では地球規模の話題から国内について少しお話ししたいと思います。
最近ではありませんが、2018年頃に広島県、岡山県、愛媛県を中心に大規模な土砂災害や浸水が発生し、平成最悪の豪雨災害となった西日本豪雨がありましたね。他にも豪雨とまでにはいかなくとも、近年につれて大雨によって被害がニュースで耳にします。また2020年パキスタンでは洪水による被害など、ニュースで大きく日本では取り上げてはいないものの、各地全体で水による被害など多発傾向にあり、さらなる問題と結びついているのです。
それは気候難民という問題です。国連 UNHCR 協会国際連合難民高等弁務官事務所のウェブサイトによると、気候難民とは人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるか、あるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた人々と定義されており、また政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々を指すようにもなっています。紛争などの影響と気候危機が重なり合い、難民、国内避難民、無国籍者は被害の真っただ中にいる。そして避難したと思えばまた国を避難することになるという場合もある。 そしてその数は私たちが想像を絶するよりもはるかに多い。世界経済フォーラムによれば、2010年以降気候関連で移住を余儀なくされた人々は2150万人に上るというデータが発表された。加えて日経新聞によると、武力紛争が原因で生じる難民の3倍に上り、2050年までに2億人を超すと試算もある。そのような被害や問題があるということを私たちは知らなければならない。
世界を知れというわけではない。ただ私たちは知っていてほしいと思う。私たちの当たり前は決して当たり前ではないということ。そして私たちの意思は自由であり、その意思をどう活用するのかも自由である。
ここにレディーバード・ジョンソンの名言がある。地球とは私たちみんなが出会う場所であり、共通して関心を持っていることで全員が共有している唯一の存在です、と。
さて、乗っ取ってしまいましたが、田浦さん、感想とかはありますでしょうか？
はい、京都発温暖化防止、見事に乗っ取られてしまいました。はい、いろいろね、調べてくれて、その内容を伝えてくれた。そしてなんかね、雰囲気がすごくいいね、お二人との声が、感じられたかなというふうに思って聞いていたところです。でね、いろいろ調べた中でやっぱり難しい面とかね、驚いた面とかいろいろあったと思うんですけれども、そういうものをね、しっかりお伝えしていくことで、多くの人が、我がことと思ってくれて、皆さんの気候アクションにつながっていけばいいなというふうにね、思っていますが、お二人なんか気候アクション取り組んでいますか？
とまず私は実家の方なんですけども、太陽光パネルをつけていて、
うん、なるほど。
あとは、本当にその日限りの食費、
うん、
食事を買うように
して。なるほど。それはすごくいいことですよね。はい、片田さんはどうだろう？
はい、私はグリーンカーテンをやっていました。
はい、
私はあまり食べグリーンカーテンと聞くとヘチマとかいろいろとあるとは思うんですけど、お父さんが食べてはくれたんですけ ど実際にそれを行うと涼しい風が入ってきて太陽光があまり入らないので、ね、夏場にはとてもおすすめです。
はい、そういうことでね、いろいろとできることもいっぱいあるし、これからもね、ちょっと気候コミュニケーションゼミをね、通じてね、いろんなアクションを学び、そしてまたこのラジオでもね、放送できるかもしれませんよね。お二人にすごく期待をしていて、今日の京都発温暖化防止を終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が見事に乗っ取られたお二人に、挨拶をして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。